皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。はい、今日は2022年の12月22日にお送りをしております。2がいっぱいの日ですね。はい。で、まあ、昨日まではですね、まあ、前回までは私の自己紹介シリーズっていうのをね、9話にわたってお届けしていたので、もう久々のね、普通の回っていう感じなんですけれども、うん。で、まあ、何を話そうかなというふうに思ってたときに、まあ、以前にね、私のポッドキャストにリクエストをいただいていたので、まあ、そのことについてお話ししようかなというふうに思ってます。で、ちなみに、まあ、このポッドキャストもね、皆さんの聞きたいことをできるだけお話ししたいなというふうに思っているので、まあ、リスナーの皆さんのね、なんか、これを聞きたいです、なんか、これを話してくださいっていうのがあったら、LINE 公式もしくは Instagram の DM とかで、これ話してくださいっていうリクエストをお送りいただければ、めちゃくちゃ嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今日はですね、オファーしても申し込みが入らない時の大切な考え方についてお話をしていこうかなというふうに思ってます。うん。で、まあ、おそらくね、この質問、このリクエストをしてくださった方は、まあ、起業している方、まあ、副業でも何でもいいんですけれども、何か始めたところで、うん、何かオファーしてみたんだけれども、お申し込みがなかったっていう状況だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、そういうケースって正直珍しくなくって、私もめっちゃ経験あるので、うん、で、まあ、起業初期なんかは特にね、その集客っていうところにつまずくケースが多いので、何かセミナーを企画してね、イベントをやりますって言うけれども、全然登録してくれない。で、しかもそのイベント無料なのに、みたいなところとか、あるいは無料のね、何かモニターをやりますっていう風に言っても、全然もう音沙汰ないとか。うん、あるいはね、有料でね、何かオファーしてみた。初めてなんかサービスを作ってね、オファーしてみた。だけれども、誰もね、購入に至らなかったっていうね、ケースとかってあると思います。で、漏れなく、私もね、みんな経験します。みんな経験します。うん、だからね、皆さんの気持ちわかるんですけれども、まあ、結論から言いますね。まあ、そういう時に、どういうスタンスというか、どう考えるのがいいのかっていうところ、私の経験からお伝えをすると、結論から言うと、もうね、オファーするタイミングで、もう勝負は決まってるよっていうところはお伝えしたいです。まあ、勝負じゃないんですけどね。まあ、結果は決まってるっていうところですね。んで、これどういうことかっていうと、もうそのオファーした時点で、どれだけ自分がそのフォロワーの方々とか、その自分の関係ある人に価値を与えられてるかなんですよ。だから、その、例えば申し込むタイミングが悪かったかなとか、早すぎたかな、遅すぎたかなみたいなところでなんか悩む人いるんだけれども、そのタイミングももちろん大事なんだけれども、それよりもそのオファーをするまでにいかにそのフォロワーさんに価値提供できてるかの方が大事なんですよ。うん。で、もうしっかりと価値提供さえできてれば、極端な話すごいね、例えば2日前とか3日前とかでも全然来ます。めっちゃ極端な話ね。うん。だから、タイミングうんぬんって悩むよりも、申し込みが来ないなっていうふうに思うのであれば、しっかりと価値提供って私できてたっけっていうところにフォーカスを置く方がいいです。で、これは起業家の人全員にも絶対に、マインドとして大切にしてほしいことがあって、それは、ビジネスは圧倒的先出しなんですよ。圧倒的に先出し。うん。だから、本当にお金にならないこと。もう全く、全然もう時給3円やんみたいな。もう3円どころか0円やんみたいな期間って結構あるんですよ。起業家って。で、まさに、この私のポッドキャストもそうじゃないですか。私、一銭ももらってないです。このポッドキャストをやることによって。広告も貼ってないし、皆さんからね、ポッドキャスト1話につき5円とかもね、ないじゃないですか。みんな無料で聞けてるはずだし、私もこれ報酬に全く繋がってません。うん、で、これは私だけじゃなくて、他の、ポッドキャストももちろん同じだし、みんなそういうことやってるんですよ。インスタグラムで発信をしてる人もみんなお金をもらってるから発信してるわけじゃないんですよね。先に自分が価値提供をして、 お客様にこの情報欲しかったって思ってもらえることをもうギブしまくって、ようやくね、あ、この人の言ってることって確かにね、なんかすごい的を得てるなとか、この人が言ってるこの発言によって私の人生変わったなとか、なんかこの人ね、今まで全然行動できなかったけれども、この人の話を聞いてなんか少し私今までと行動が変わったとか、そういう体感があるからこそそのお客様に信頼がつくじゃないですか。この人の言うこともうちょっと聞いてみようかなとか、この人の言うことだったら信頼できるかもって、そこで初めて信頼が積み上がっていきますよね。で、そこでね、あ、なんか〇〇さんのね、なんかやってるサービスがあるらしいと、なんかもっと受けてみたいみたいな、もっともっとなんか3ヶ月とか6ヶ月でも一緒に携わって一緒にやってみたいって思うから、そのタイミングでオファーがあって、ぜひ待ってましたっていう感じで入っていくわけですよ。で、まあこれはね、よく考えてみたらわかることだと思うんですけれども、いきなりね、まあまともなその発信とか価値提供とかもしていないのに、なんかいきなり私のプログラムいいんですよみたいな、私のプログラムでこんなに変われますよって言ったところで、聞いてる側ってそこで本当に信じれるでしょうか？本当にこの人を信頼していいかなって思えるでしょうかっていう話なんですよ。例えばわかりやすいようにね、例えばなんかダイエットプログラムみたいなのがあった時に、なんか私のプログラムを受けていただければ確実に3キロ減りますって声高にね言っていたとしても、口だけね、口先だけでそういうこと言うのってもう自由だから、え、本当にそうなのっていうところって多分ほとんどの人が疑うと思うんですよね。まあ、多分それどころかね、3ヶ月でなんか6キロ痩せますみたいなこと言ってもうさんくせえとかって思って、なんかクリックせずにすぐスクロールしちゃうんじゃないかって思うぐらいなんですけれども、じゃあそうならないためにお客様になんかそうやってスクロールされちゃう、クリックすらされないっていう風にならないためにどうしたらいいかって言ったら、自分の実績を見せたりとか、あるいはお客様がね、過去にいたらお客様もこういう風に変わったんですよってしっかりと見せていくとか、あるいは価値提供をしていく、なんかご飯の食べ方もこうした方がいいとか、なんかケーキの代わりにバナナを食べるだけでこういう風に変われますよとか、こういう風に体重管理をすればこうなりますよっていう価値提供を日頃からしていることによって、例えばね、その情報を一つでも見た人が、ああ、じゃあ、ちょっと、ケーキからバナナに変えてみようかなとか、体重計の乗り方とかも、日頃こんな感じやったけど、ああ、じゃあこうしてみようかなっていうふうに、ちょっと、例えば今まで取ったことのない行動をして、なんか変化があったっていうことを体感したとするじゃないですか。そうすると、あ、この人の言ってること、確かになんか変わるわって、なんか違うわって、私自身にもなんか変化が起きたっていう体感があると、もうちょっと話聞こっかな、ちょっとこの人信じれるかもっていう風になっていくじゃないですか。で、その積み上げが信頼っていう形に変わって、で、その人がね、いざ例えば本当に3ヶ月で6キロ痩せるプログラムをローンチしましたって言ったらさ、この人なら信じれそうって思うと思いません？本当にそんな感じなんですよ。だからもしね、皆さんがね、なんか無料でモニターを募集したのになかなか来ないとか、なんかイベント開催したのになかなか登録者が増えないとか、有料のオファーせっかく作ったのになんか誰も申し込みが入らなかったっていうことであれば、そのタイミングとかそのサービスを疑ったりとか、ランディングページを疑ったりとか、自分のやっていることを疑ったりとかする前に、自分が十分に価値提供できていたかっていうところにフォーカスをするのがいいかなって思いますね。で、皆さんの気持ちもめちゃくちゃ分かって、その本当ギブしてる間って怖いんですよ。怖いというか、なんかその虚しいというか、なんかこんなにやってるのに一銭にもなってないんだけど、これって本当に意味あるの？みたいな。で、保証されてる未来なんかないから、これだけすごい努力してるけど、何にもならないかもしれないって思いながら、ずっとずっとひたすらギブしなきゃいけないって、結構大変なんですよ。だからこそ、まあ、起業っていう道を諦めたりとか、まあ、こんなことやってらんねえって言って続かなかったりとかする人がほとんどなんですけど、でもそこでも惜しみなくギブをしていける人が、その起業っていう道で成功していくかなっていうふうには、もう私の実体験からしても、私のその、まあ、ブルーミストっていうね、起業塾 主催してるんですけど、それを、まあ、の受講生を見ていても本当に思う。もう見返りのない圧倒的ギバーっていう人たちが、まあ、成果を上げているなって。でもちろんその人たちにはもうボランティア期間みたいなのもあって、もうすっごい大変だったと思う。でもその分そこでね、花咲いてからはめっちゃ本当に早いんですよね、あの稼げる量とか速さっていうのが。うん、なんかそこを信じてね、あの動いていってみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということでね、まあ、今回はオファーしても申し込みが入らない時の大切な考え方についてお話をしましたけれども、いかがでしたでしょうか。うん、まあ久々にねちょっとビジネスティップスみたいな話をして、あの見たんですけれども、冒頭でもお話をしたように、もしねこういうこと話してほしいとか、こういうリクエストがありますっていうのがあれば、あのインスタグラムの DM もしくはあの LINE 公式から連絡メッセージくだされば嬉しいなって思います。このエピソードの概要欄にあのリンクも貼っておりますので、そこから遠慮なくもうどしどしメッセージいただければ嬉しいです。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。